まあ、初めて歌いました。歌の内容は非常に大切な、まあ、願い、また祈りです。主よ、私を用いてください。用いられる器にしてください。フィリピ書の三章の中で、パウロの願いについて次のように確証されています。354ページです。フィリピ書三章の中二節から中四節までお読みいたします。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捕らえようとして追求しているのです。そして、それを得るようにと、キリストイエスが私を捕らえてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでます。すなわち、後ろのものはそれ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄華を得るために目標を目指して一心に走っているのです。まあ、私は走っている。後ろのものはそれ、ひたむきに前のものに向かって進んでいる。イエス様が私を捕らえてくださった。私は監禁されたものとしてイエス様のために生きたいとパウロは切に望みました。彼はイエス様を知ろう。イエス様の救いに預かってもらいたい気持ちをもちろん持っていなかったんです。かえってキリストに対する思い出を消すべきです。誠の神に仕えるために、イエス様を信ずる者になった人々を迫害することとは、御心にかなう奉仕だとからは思い込んでしまったのです。けども彼は、イエス様との出会いによって、私は世界中の愚かなものであっただけではなく、目からにされたものであり、知らないうちに悪魔に用いられた道具だったと認めざるを得なかったのです。彼にとって考えられないショックだったのです。自分の信仰は本物だと思ってたんです。まあ、宗教によって毒され、目くらにされてしまったのです。ですが、宗教は本当に危ない。ヤコブはその手紙の中で、兄弟たちを騙されないように注意しなさいと書いたのです。けども、イエス様に出会いますと、心の目が開かれるようになり、喜ぶことができるようになり、自分の過ち、わがままは許されていると確信するようになります。けどそれだけでは十分ではない。パウロはイエス様を信じ受け入れてから、今からと彼は確信したのです。今から、真理そのものである、命そのものであるイエス様を紹介しなければならない。私は今から主に仕える。今までの友達とは違う態度を取るでしょう。私は肉まぐるようになるでしょう。今まで多くの人々にとって人気者だった。尊敬された聖書学者だった。けど、イエス様のために生きると必ず問題が出てくる。けども、私は殺されても主の側に立つという態度を取ったのです。まあ、昔のヨシュアも同じ態度を取りました。私と私の家とは主に仕える。 結果は素晴らしいものでした。すると民が答えていった。私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対にそんなことはありません。私たちもまだ主に仕えます。主が私たちの神だからですと。イエス様はある肉体的に癒され、そしてイエス様を体験的に知るようになった人に次のように言われました。家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めた。まあ、彼は一つの宗教のために宣伝したのではなく、ただイエス様が自分にどんなに大きなことをしてくださったことを知らせただけです。アンドレという人はイエス様に出会いました。それから彼は嬉しいと思っただけではなく、すぐ自分の兄弟である、シモン・ペトロのことを思い出して彼を導くようになったのです。聖書は次のように言っています。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストに会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。議論したのではない、彼を納得させようと思ったのではない、ただ彼をイエスのもとに連れていっただけで、それで彼はやっぱり本物を見つけたと大いに喜ぶようになりました。自分の家族の救いのために毎日祈り続けることこそがやっぱり一つの戦いですけども、主に仕えることとはこのような戦いの中に投げ込まれていることを意味しています。この間私たちはモーセの経験について少し考えてまいりました。なぜならば主なる神子自身がこのモーセという男は私に仕える忠実なしもべであるということができたからです。主に仕えようと思えばやっぱり戦いに投げ込まれることを意味します。ヒブル書の著者は、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではないかと中二書の一節に書いたのです。モーセは戦いの中に生まれ落ちたものでした。あまり面白くない時代でした。当時の世界を治めたパロという王は、ユダヤ人の男が生まれるとすぐナイル川に投げ込まなければならない、殺さるべきだと命令したのです。モーセは本当にやっぱり殺さるべきものだったのですけれども、彼の親は当地の王よりも主を恐れたから、やっぱり殺してはいかんと決心して、そしてモーセは奇跡に救われたのです。エジプトの王パロの娘によって見つけられ、そして彼女は、あの子はちょっとかわいそう、自分で育ちましょうと決心したのです。戦いだけではなく信仰も 要求されています。私たちの信仰こそが世に打ち勝った勝利だと、ヨハネは手紙の中で書いたのです。言えることは、モーセは生まれ落ちると、信仰によって守られました。ヒブル書の注意書の23節に、信仰によってモーセは生まれたとき、両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。どうして？主を恐れたからです。3ヶ月間、赤ちゃんを隠すこととは大変なんです。お腹すくともちろん泣きますし、泣き声が聞こえればおしまいだからです。けども主は、彼らを守ってくださったのです。主に頼ると決して失望させられないと、モーセの親は確信したのです。どんなに他の人々は王を恐れ、自分はそうしない。自分は主に委ねる。という断固とした態度を取ったのです。まあ、信ずることとはそういうことです。まあ、信仰は主の力、主の守り、主の富を自分のものとする力です。モーセの親はできないことはない。主はできる。と確信したのです。競争があった。けども信仰もありました。だからこそ彼らは主による解放を経験するようになったのです。大いに祝福されるようになりました。ヤコブは主よ、私を祝福してください。そうしないとあなたを探せません。私は祈り続けます。モーセの両親も同じ態度を取りましたから、主の解放を経験しました。前に話したように、モーセという名前の意味は、引き出されたもの。という意味です。モーセは解放を経験したものです。まず、彼は王のもとで教育を受けるために、まあ、死のカバナイ側から引き出されたものになりました。次に、成人してから、モーセは、主とアラノで親しく交わるために、まあ、この世から、パロの影響から引き出されなければならなかったのです。三番目、イスラエルのためはエジプトから導き出すために、モーセはアラノの孤独から引き出されるようになりました。そして最後に彼は、主の栄光を拝し、親しい交わりに入るために、イスラエル人の間の宗教的な煩わしさから引き出され、シナイの山に連れ出されるようになりました。本当にモーセは引き出された。主の持ち得られる器になったのです。そして、彼は、まあ、競争と戦い、信仰と信頼、解放と自由を経験しただけではなく、主の支配を確信したのです。黙示録の中で、私はあなたの住んでいるところを知っている。そこには、サタンの王座がある。まあ、あなたは東京に住んでいるけど、東京はサタンの王座である。この目に見える世界は悪魔によって動かされ、